ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。そのうち、ダイエットに失敗する人は新しい時期に始める。ダイエットに成功する人は落ち着いた時期に始める。ダイエットをしたい。そう思った瞬間から早速行動に移したいところですが、焦りは禁物です。ダイエットはいつでも始められますが、だからこそ要注意。ダイエットの何度は始める時期で大幅に変わります。ダイエットといえば多くの人が行動を日常しますが、開始時期も重要なポイントです。ダイエットに失敗する人は新しい時期に始めます。例えば、繁忙期や年末年始です。まだまだ新しい時期は残業や休日出勤が増え、ストレスも多くなりです。その他、入学、卒業、引っ越し、入社、転職、結婚などのタイミングもされた方がいいでしょう。人生のステージが変わる時期も新しい日になりです。生活のパターンやリズムが変わり、ならない生活によるストレスを受けるでしょう。ダイエットをしたくても生活が安定していないと、なかなか調子が下がりません。ダイエットを成功させるには運動や食事制限が必要なので、ある程度のストレスがかかります。わざわざストレスの多い時期にダイエットを始めるのは失敗しにくいようなもの。どんな人も我慢の限界があります。ストレスの多い時期にダイエットを始めると、思い通りにいかないことが増え、挫折しやすくなるのです。ダイエットに成功する人は、落ち着いた時期にダイエットを始めます。例えば、閑散期や長期休暇です。心と時間に余裕があることが大切です。落ち着いた時期にダイエットを始めれば、運動や食事制限に取り組みやすくなるでしょう。ダイエットによるストレスも落ち着いた時期には大切になります。少々、予定外のトラブルが発生しても、時間に余裕があれば、修正や改善が可能です。落ち着いた時期にダイエットを始めれば、成功率を上げることができます。ダイエットを始めるなら、落ち着いた時期を選ぶ。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その2、ダイエットに失敗する人は短期間で急に痩せようとする。ダイエットに成功する人は長期間でゆっくり痩せようとする。ダイエットに失敗する人は短期間で急に痩せようとします。1ヶ月で3キロ痩せる。3ヶ月で10キロ痩せる。1週間で1キロずつ痩せる。どれも立派な目標ですが、あまりに無謀です。不可能ではありませんが、何度も高い目標なので挫折する可能性が高くなります。無理な食事制限もしなければいけません。我慢が大きくなりストレスも増えます。学業や仕事など日常生活に障害が出る可能性が高い。何を急な体重低下によって健康に悪影響が出る可能性もあるでしょう。痩せることができても健康を損ねては意味がありません。忘れがちな危険は2番目です。ダイエットの達成後、体重感が発生して食事中と体重が戻ってしまうでしょう。以前より体重が増えてしまう場合も少なくありません。短期間で痩せようとするのは失敗をしにくいようなものです。脂肪を1キログラム増やすには7000キロカロリーを消費する必要があります。普通に生活を送りながら7000キロカロリーを消費するには時間がかかるため、ダイエット計画の長期で考えるのが適切です。ダイエットに成功する人は長期間でゆっくり痩せようとします。短期間で急に痩せるのではなく、数ヶ月かけて少しずつ痩せていきます。時間をかけてゆっくり痩せるなら食事制限もゆっくりします。日常生活にわずかな工夫を加えるだけですので、我慢のストレスも少なくなります。たまにはダイエットを1時間させるのもいいでしょう。ダイエットを休む期間をすればスムーズに記録を戻して気持ちよくダイエットを再開できます。結果として成功率も高くなるのです。ダイエット計画は短期ではなく長期である。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その3、ダイエットに失敗する人はできるだけ痩せようとしか考えていない。ダイエットに成功する人は期限と目標数値が明確。ダイエットに失敗する人は期限や目標が明確です。いつか痩せたい。とりあえずできるだけ痩せたい。夏ぐらいまでに少し痩せていたいから。いつかできるだけ少しなど曖昧なことが目立ちます。痩せたい気持ちはあっても、いつまでどれだけ痩せたいかという期限と目標数値が決まっていません。期限や目標数値があるとプレッシャーが出てくるので設定していません。確かに期限や目標数値がなくてもダイエットに成功できる可能性はあります。余計なプレッシャーを感じたくないと思ってのんびりダイエットをする人もいるでしょう。しかし実際のところ、期限や目標数値がないままダイエットを成功させるのは難しいでしょう。元来人は生きやすい生き物です。期限や目標数値がないままでは気持ちが緩みます。現実の切迫感も乏しくない、なかなかやる気がない。いつの間にかダイエットの計画が消えなくなっているのです。ダイエットを本気で成功させたいなら、期限と目標数値の設定が外せません。ダイエットに成功する人は期限と目標数値が明確です。いつまでにどれくらい痩せるのかという点が具体的です。今年の目標を変動する。8月30日までに体重50キロまで痩せる。夏休みが終わるまでにウエストをマイナス5センチ。あくまで現実的な期限と目標数値を立てています。たとえ達成できる自信がなくても、まず期限と目標数値を決めることが大切です。いつまでにどれくらい痩せるのかという目標が明確になっていると気持ちになってしまいます。人ははっきり数字としてみると強く意識しやすくなります。ゴールを明確にすることで必要な努力や残り時間の割にモチベーションが高まります。ゴールまでの具体的な状況を考えやすくなります。ダイエットを成功させようとする意味が強くなります。ダイエットに失敗する人は痩せる決意が弱い。ダイエットに成功する人は痩せる決意が強い。ダイエットの成功には決意が必要です。痩せるための生活は毎日以上に苦痛だと思います。食欲に勝たなければいけません。誘惑を振り切らなければいけません。ストレスに耐えていけません。自分に応じ運動と食事制限を参加なければいけません。痩せる決意を固め、正しい行いを行うことでダイエットを成功に導きます。ただし痩せる決意だけでは不十分です。大切なのは決意の強さ。決意の強さによってダイエットの成功も左右されます。ダイエットに失敗する人は痩せる決意が弱い。できれば痩せたい。痩せるといいな。できるだけ頑張ろう。痩せる気持ちはあるものの決意が弱い。十分な自信がないので弱気のことが決意に表れています。決意が弱いとダイエットを難航します。心が本気になっていないと誘惑になりやすくなる。最高になった時諦めも早くなる。ストレスに押しつぶされやすくなる。決意が弱いとダイエットを始めてもすぐ挫折するのです。ダイエットに成功する人は痩せる決意が強い。必ず痩せる。成功して当然。何が何でも成功させる。強い言葉で言い切っています。決意の仕事は生きることが大切です。強い決意があるからこそ心に火がつき、ダイエットをやめるモチベーションも高くなります。決意が強ければ強いほど誘惑も強くなります。本当に決意が強ければすでにダイエットの半分は成功したようなものです。あとは決意に従って行動するだけなのです。ダイエットを成功させる決意を強く持つ。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その後、ダイエットに失敗する人はダイエット中であることを内緒にする。ダイエットに成功する人は交渉と宣言をする。ダイエット中であることを内緒にするか交渉するか。人によって好みが分かれるところですが、ダイエットの成功に影響するポイントです。ダイエットに失敗する人はダイエット中であることを内緒にします。自分のことだからわざわざ反応する必要はない。ダイエットしていることを反応は恥ずかしい。もし交渉して失敗すると、まだ見せそう。不安や心配があるので、周りには内緒で始めます。もちろん、ダイエットはプライベートのこと。黙ったままでも全く問題ありません。しかし、自分の追い詰めるものがありません。黙っていただくということは諦めるのも楽ということです。周りから応援されることもありません。周りから気遣われることもない。期待に応える楽しみもありません。辛くなったらやめてしまおう。甘いところまでダイエットに失敗しやすくなるのです。ダイエットに成功する人はダイエット中であることを交渉します。きちんと交渉すれば周りの人が意識してくれるでしょう。食事もそういうことあっても自動理解してもらいやすくなります。そして必ずダイエットを成功させると宣言します。成功を宣言したからには達成した姿を見せなければいけません。宣言によって適度なプレッシャーの側に期待に応えようと頑張ります。何が何でも成功させなければならないという気持ちになります。今期は自分で現地をされることも必要です。自分を追い詰めるので成功する確率も高くなるのです。ダイエットの成功を宣言する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その6、ダイエットに失敗する人はたまにしか体重減もない。ダイエットに成功する人は毎日体重減もない。ダイエットに最も必要なゴール、それは体重計です。体重を知るには体重計がないと話になりません。体重計によっては体重の他、体脂肪、筋肉量、基礎代謝、BMI など細かい項目が計測できるタイプもあります。より性能の高い体重計があれば自分の生活の状態が悪いモチベーションも維持しやすくなるでしょう。ただし体重計があるだけで安心するのはまだ早い。体重計は無理だというわけではありません。大切なのは無理頻度。体重計の中で痩せるわけではありませんが、無理頻度は間接的にダイエットに影響するポイントです。ダイエットに失敗する人はたまにしか体重計がありません。家に体重計がありません。家に体重計があったとしても毎日体重計がずっと決まった時の程度。たまにしか体重計がないためダイエットを始めてもきちんと体重の変化が確認できません。体重の変化を実感する機会がなければモチベーションが下がるでしょう。順調に痩せているのか、なかなか痩せることができていないのか分かりません。いつの間にかダイエットの計画が消えてしまっているのです。ダイエットに成功する人は毎日体重計に乗ります。体重計がなければ体重計を買います。毎日決まったタイミングで体重計に乗り体重を確認します。体重計に乗ることはいわば結果だと、自分の体重が数字ではっきり分かります。決定では素直に喜びます。増えていれば中間値を目指します。毎日体重計に乗れば体重の増減も実感しやすいのでダイエットのモチベーションも維持しやすくなります。毎日体重計に乗るだけでダイエットが成功に近づくのです。毎日体重計に乗る。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。そのなら、ダイエットに失敗する人は記録をつけない。ダイエットに成功する人は必ず毎日記録をつける。ダイエットに失敗する人は記録をつける習慣がありません。記録をつけるのは面倒くさい。結果さえ出せば十分。毎日体重計に乗っているからそれはある。確かに記録をつけるのは手間がかかります。記録をつけなくても本人がやる気になって努力さえあればダイエットは可能です。あくまで重要なのは脂肪を燃焼させること。記録作業が直接することに関係するわけではありませんが、間接的に関係します。記録をつけないと記録の細かい変化がわかりません。1週間や1ヶ月でどれくらい減ったのかわかりません。何を記録をつけないと日々の変化が感じられず流れやすくなります。ダイエット成功に導くには記録の習慣が重要です。ダイエットに成功する人は毎日記録をつける習慣があります。毎日決まったタイミングで体重計に乗り結果を確認します。 確かに記憶は少し手間ですが、本気で成功させたいので本人は面倒だとは思っていません。一日一回だけの勤務もかからない単純作業ですが、ダイエットを成功に導くことは絶対です。今はダイエット日記。毎日記録をつけることで日々の体重の変化が見えるようになります。自分を客観視するためにも記憶は有効です。数字は正直です。正しく努力ができればきちんと数字に現れます。だんだん痩せていく様子な数字があると嬉しい気持ちになり、ダイエットへのモチベーションが強くなります。逆にうっかり食べ過ぎた時もきちんと数字に現れます。体重が増えていれば怠けがちになっている、次から気をつけようと反省を促します。記録の習慣はプラスに働くことはあってもマイナスに働くことはありません。記憶は手間ですが本当に小さなもの。記録の手間を得られればダイエットの成功はありません。本気でダイエットを成功させたいなら記録をつけるのは当然のことです。毎日記録をつける習慣をつける。ダイエットに成功する人と失敗する人の30のしない。その8、ダイエットに失敗する人は痩せられない自分を想像している。ダイエットに成功する人はついになった自分を想像している。ダイエットの成功には想像力が役立ちます。想像力を活用すればダイエットのチャンスになります。ダイエットに成功する人も失敗する人も想像力を働かせています。ではどこに違いがあるのかというと、思い浮かべている光景です。ダイエットに失敗する人は痩せられない自分を想像しています。頑張って運動をしている間に腰回りが引き締まらない。空腹に耐えられず腰を痛めている。ただのダイエットで痩せてしまった。リバウンドして以前より太ってしまった。ダイエットに失敗して落ち込んでいる。痩せられず苦しんでいる自分を想像しています。結局のところダイエットに失敗している様子です。痩せられない様子を想像しているとだんだん快感が強くなりモチベーションも下がってきます。焦りや不安が出てきて余計なストレスに苦しみます。努力しても無駄ではないか、途中で挫折するかもしれない。やはりいかのダイエットなのだろうか。まだ失敗していないにもかかわらず失敗したかのような錯覚を起こしてしまう。痩せられない自分を想像しているとネガティブな気持ちになり本当に痩せにくくなるのです。ダイエットに成功する人はスリムになった自分を想像しています。食事制限が順調に進みスムーズに痩せることができた。楽しみながら運動をしてスリムになった。栄養バランスを十分な睡眠によって体が綺麗になった。きつかったズボンが簡単に履けるようになった。スリムになって周りから褒められている。スリムになった自分を思い浮かべるとまだ成功していなくてもポジティブな感情が込められています。やる気や元気になりダイエットを乗り越える意味が強くなる。いずれ想像したことが現実になるのです。痩せられない自分ではなくスリムになった自分を想像する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30のしない。その9、ダイエットに失敗する人は食べながら痩せようとする。ダイエットに成功する人は食べながら痩せようとする。ダイエットの基本は2つしかありません。1、運動。2、食事制限。どちらも大切であり、ダイエットには必要不可欠。特に即効性があるのは食事制限です。ダイエットといえばまず食事制限を思い浮かべる人も多いでしょう。食べなかった分だけカロリーの抑えられ脂肪が燃焼されます。食事制限の程度によっては短期間で痩せることも可能です。ただし食事制限は低量が大切です。ダイエットに失敗する人は食べながら痩せようとします。食事制限が大切なのでとにかく食べないことを心がけます。1日3食から20食にする。時々断食の様子。確かに食事の回数を減らせば摂取量も多くなるので燃料効果も大きくなるでしょう。しかし食べながら痩せようとするのは危険です。工夫によらなあまりに大変でストレスもたまりがちになります。摂取量が少ないので力が出なくなったり頭が回らなかったりなど日常生活も支障が出るでしょう。また食事の回数を減らすと体質も変わってしまいます。極端にカロリーを制限するとその価格の反動に体が順応しようと体を消失したので太りやすい体質に変わります。せっかくダイエットに成功してもリバウンドするとリバウンドによって元に戻ります。場合によっては以前より太ってしまうこともあります。まさにダイエットの悲劇。これでは何のためにダイエットを頑張ったのか分かりません。一方ダイエットに成功する人は食べながら痩せようとします。きちんと1日3食食べます。何時も日も作りません。食べる量は大幅に減らず少し減らす程度。また食事内容を変えることで摂取量を制限しようとします。例えば炭水化物中心の食事からタンパク質中心の食事に変える。ご飯の量はお茶碗1杯からお茶碗3分にする。炭水化物中心からご飯中心の食事に変える。食べながら痩せようとするので体質を変えないで済みます。きちんとパレス食事内容を変えたり食事量を少し減らしたりするので分量が続けやすくなります。カロリーの少ない食事に変更することでじわじわ痩せようとします。ダイエットの方法が健全なので成功しやすくなるのです。食べながら痩せようとする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30のしない。その10、ダイエットに失敗する人は甘い感じに悩みます。ダイエットに成功する人は旅館でゆっくり食べる。太っている人には食べ方に関する傾向があります。1、考えすぎが少ない。2、食べるのが早い。本人は癖になっていて無理だという場合があるため改めて意識する必要があります。この2つの食べ方を改善することでダイエットの成功に近づきます。ダイエットに失敗する人はあまり噛まずに早めします。食べるときは多少量に食事を口に流し込みます。1口につき20回未満しか噛みません。満腹感のよりは食事の量が大切と思っています。あまり噛まないで食べているのでなかなか満腹感が得られません。満腹感のよりはすでに体質の状態になっているのです。ダイエットに成功する人は旅館でゆっくり食べます。満腹感のよりは噛む回数が大切と思っています。1口につき20回以上噛むことを心がけています。たとえ消化がいいものでもできるだけ20回以上は噛むことを心がけます。旅館で食べると食べるスピードがゆっくりになります。顎を呼び出すことで満腹中枢を刺激し満腹感が得られます。旅館でゆっくり食べることで食べ過ぎ前に食事を抑えられます。食事の量が少なくても十分な満腹感が得られます。旅館と唾液もたっぷり出るので消化も良くなります。旅館でゆっくり食べる。ダイエットに成功する人と失敗する人の30のしない。その11、ダイエットに失敗する人は朝食べないで夜食べる。ダイエットに成功する人は夜食べないで朝食べる。一日の食事量は同じでも配分を変えるだけで痩せやすくなります。人の一日の活動量は一定ではありません。一般的に中と夜活動は活動量が違います。日中は体や頭を動かすのでカロリー消費が多くなります。夕方以降から活動量が減りカロリー消費も穏やかになります。睡眠中は実行しているのでカロリー消費が最も少なくなります。ダイエットを考えるなら食事量は一日の活動量に合わせて調整するのが特策です。このポイントをダイエットに活かしているかどうかが大切です。ダイエットに失敗する人は朝食べないで夜食べます。朝食は完全に食べません。食べるとしても少量で済ませます。朝は食欲がないので、朝食を食べていたり、朝食にしないです。そのため午前中は空腹のまま過ごすことになり、生産性の低い時間が続きます。力が入らないことに気づきながらもダイエットなので仕方ないと自分に言い聞かせます。ところが夜になると日中から続く空腹のまま寝たいにした時、気持ちが緩みます。朝食を我慢したら夕食は食べても大丈夫ではないと油断してしっかり食べてしまいます。夜は睡眠で体を動かさないため甘いカロリーを消費しません。カロリーの消費が少ない時間帯にたくさん食べるため炭水化物が脂肪に変わりやすくなります。食事量の配分が間違っているのでダイエットが失敗しやすくなるのです。ダイエットに成功する人はきちんと活動量に応じて食事量を調整します。基本的に夜食べないで朝食べます。朝食をしっかり食べても太りません。日中は頭も体もしっかり動かすのでたくさん食べてカロリーを摂取しても効率よく消費されます。しっかり朝食を食べたおかげで日中はアクティブに活動でき生産的な時間が増えます。一方夜は食事量を少なめにします。完全に食べないだけではなく朝食昼食より量を増やす程度。睡眠中はほとんど体を動かしません。夜の少ない活動量に合わせて夜の食事量を増やします。食事量の配分が正しいのでダイエットが成功するのです。一日の活動量に合わせて朝は食事量を増やして夜の食事量を増やす。ダイエットに成功する人と失敗する人の30のしない。その12、ダイエットに失敗する人は栄養バランスを無視して痩せようとする。ダイエットに成功する人は栄養バランスを考えながら痩せようとする。健康維持に大切なのは栄養バランスです。栄養が不足したり過量化にすると体に良くありません。栄養バランスが整ってこそ体の正常な機能が保たれます。この考え方はダイエットにおいても同じです。ダイエットは食事制限に注意が向くと栄養バランスの意識が弱くなりがちです。カロリーを増やしても栄養が不足したり過量化にすると健康に良くありません。ダイエットの際は栄養バランスの注意喚起が必要です。ダイエットに失敗する人は栄養バランスを無視して痩せようとします。栄養なんてどうでもいい、痩せることができればいいと考えています。これは良くありません。カロリーを増やしても栄養が不足したり過量化にすると体に良くありません。こうした人が注意になりやすいのは食品だけを食べるダイエットです。豆腐だけを食べる豆腐ダイエット、野菜だけを食べる野菜ダイエット、リンゴだけを食べるリンゴダイエット、どれも痩せるのは効果的ですが健康的に痩せられるというと思うんです。食事内食品だけではカロリーは制限できても栄養バランスが偏ります。極端に栄養が偏り健康の状態もあります。痩せることができたとしても健康不足では事実上ダイエットは失敗です。ダイエットに成功する人は栄養バランスを考えながら痩せようとします。食事制限をしても栄養バランスだけは気にします。タンパク質、ビタミン、ミネラルなど栄養バランスを保ちます。栄養の中でも特に重要なのがタンパク質。タンパク質は体を作る材料であり最重要の栄養素です。私たちの体は 60% は水分ですが 20% はタンパク質からできています。タンパク質だけは1日の必要摂取量を心がけます。例えば体重 50g の人が必要とするタンパク質は 50g です。タンパク質をはじめ栄養バランスの取れた食事制限を心がけると健康的に痩せられます。食事制限をしても栄養バランスだけは心がける。タンパク質だけは1日の必要摂取量を心がける。ダイエットに成功する人と失敗する人の30のしない。その13、ダイエットに失敗する人は健康知識が乏しい。ダイエットに成功する人は健康知識が乏しい。ダイエットを成功させるには運動や食事制限が大切です。では運動や食事制限の正しいことのために何が必要かというと健康知識です。例えば栄養バランスの取れた食事を心がけても栄養の知識がなければ正しく判断できません。筋トレが大切だと分かっていても使い方や必要な運動量が分からなければ健康知識になるでしょう。 知識がないと正しいことを間違いと思い込んだり、間違ったことを正しいと思い込んだりすることもあります。健康知識があってこそ運動や食事内容を良くしたり判断できるようになります。専属のトレーナーになるのもいいですが、健康に関する知識は一生役立ちます。長期で考えるとまず自分がしっかり身につけるのが特策です。ダイエットに失敗する人は健康知識が不足しています。もともと勉強がないです。ダイエットに関心があっても健康や栄養に関する知識は無関心。健康知識が不足しているとダイエットにまずことが増えてしまいます。栄養素の働きが分からない。必要な栄養素が間違っていた。一日必要な栄養素の摂取量が分からない。筋肉の使い方が間違っていた。食事の栄養バランスを整えているつもりでもできていなかった。健康的と思っていたことが実は効果がなかったり、逆効果だったりすることも珍しくありません。知識がないと苦労が増えます。ダイエットが間違ったりつまずいたりすることが増え、失敗しやすくなるのです。ダイエットを成功させるには前提として健康知識が必要です。面倒であっても自分のためと思いしっかり学んでおく必要があります。ダイエットに成功する人は健康知識が豊富です。ダイエットに関する知識は書籍や雑誌などを通して勉強しています。三大栄養素、ビタミン、ミネラルの種類や効能、一日必要な栄養素の摂取量、筋肉の種類や使い方、有酸素運動の種類、有酸素運動で消費されるための低酸素糖度、基礎代謝、体脂肪、BMI などの専門用語の知識、健康知識があれば栄養バランスの取れた食事も正しく判断できます。健康知識があることダイエットの健康管理も正しくできるようになります。知識はダイエットの強力な武器です。なくて困ることはあってもあって困ることはありません。ダイエットが間違いないし、正しい行動ができるようになります。健康知識を学んでおく。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その14。ダイエットに失敗する人はダイエット食品に油断して食べ過ぎる。ダイエットに成功する人はダイエット食品を賢く利用する。ちなみには野菜基本的な食品が販売されています。いわゆるダイエット食品です。例えばカロリーを抑えた食材、糖分が全部落とし、カロリーハーフのソフトドリンク、糖質や脂質の吸収を抑えるサプリメントも登場しています。ダイエット食品は人の出し前には無かった食品です。科学技術の発達によって生まれた新しい食材といえるでしょう。もちろん利用するのはいいですが、必ず痩せられると思い込むのは注意です。ダイエットの成功を目指すことは足りません。利用法を誤ればかえって失敗を目指すこともあるため、油断は禁物です。ダイエットに失敗する人はダイエット食品に油断して食べ過ぎます。カロリーが少ないならたくさん食べても大丈夫。糖質や脂質の吸収が抑えられるならどんなに食べても問題ないよね。お腹いっぱい食べても痩せる。ダイエット食品に安心して、つい大量に食べてしまう。これがよくありません。いくらカロリーを抑えたダイエット食品でもたくさん食べるとカロリーを取りすぎてしまいます。ダイエット食品が良すぎて痩せてしまったという例も少なくありません。カロリーゼロの食品が大丈夫と思われがちですが、安心とは言い切れません。カロリーゼロの食品はお腹が空いても血糖値は変わらないため空腹感は改善しません。むしろ空腹感が強調されやすいデメリットがあります。適当に利用するデータがないですが、中等を進行するために依存するのは避けるのが賢明です。ダイエットに成功する人はダイエット食品を賢く利用します。ダイエット食品の食事のメインにすることはありません。あくまでサルトとして活用します。主食は普通の食事を食べつつ、答えがついた時など適当にダイエット食品を利用する程度です。絶対や食事内で飲み会に参加しなければいけない時はダイエット用のサプリメントを利用します。あくまで適当に量を行っているのでダイエット食品の効果を出せます。ダイエット食品は油断して食べ過ぎず、あくまでサルトとして活用する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その15。ダイエットに失敗する人はヘルシーな食品に油断する。ダイエットに成功する人はヘルシーな食品こそ注意する。ヘルシーな食品はダイエットの食べ方的。こうしたら多くの人がまさかと思うでしょう。実際のところダイエットに失敗する人はヘルシーな食品に油断する傾向があります。世の中にはヘルシーと呼ばれる食品があります。例えばサンドイッチや高脂肪です。たっぷり野菜が使われているのでビタミンやミネラルが豊富で体に良さそうな印象を持つでしょう。しかしヘルシーな方はいえダイエットということは足りません。サンドイッチは肉や野菜が含まれていて栄養に優れていますが、チーズやマヨネーズなど高カロリーな食材が使われています。高脂肪も大量のカルビが使われていますが、ドレッシングやマヨネーズが使われているため意外と高カロリーです。こうした落としに気づいていたことはダイエットの製品に影響します。ダイエットに失敗する人はヘルシーな食品で油断します。ヘルシーなものはカロリーも控えめ。ヘルシーなものをたくさん食べれば健康にも良い。ヘルシーなものならどんなに食べても大丈夫。ヘルシーという時期があるので安心と思い込みつい食べ過ぎてしまう。その結果カロリーを取り過ぎてしまいなかなか痩せられません。本人はヘルシーな食品を食べているのになぜ痩せないのだろうと悩みます。場合によっては痩せることが太ることもあります。ヘルシーな食品はダイエットの有効という思い込みがあると思わぬ神説に繋がるのです。ダイエットに成功する人はヘルシーな食品こそ注意します。ヘルシーな食品はダイエットの食べ方であることを知っています。ヘルシーな食品はダイエットの有効という思い込みがあります。ヘルシーということは印象に残されません。野菜炒めも野菜ナスからダイエットの有効とは考えない。カボチャサラダやマルサラダもサラダナスからダイエットの有効とは考えない。あくまで注目するのはカロリーと栄養バランスです。ヘルシーな食品に注意する人がダイエットの成功を確かめます。ヘルシーな食品に注意する。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その16。ダイエットに失敗する人は誘惑を我慢しようとする。ダイエットに成功する人は誘惑を回避しようとする。食の誘惑を我慢するか回避するか、そういう問題です。結論から言えばどちらも大切であり必要です。ただしそれぞれ個人の心だけではなく基準の差に差があります。ダイエットに失敗する人は誘惑を我慢しようとします。料理番組で食欲が出てきても我慢する。コンビニでアイスクリームが欲しくなっても我慢する。デパートのお菓子コーナーでお菓子を買いたくなっても我慢する。買い置きしているお菓子を見ても我慢する。自宅の冷蔵庫にある食材を見ても我慢する。楽しそうな飲み会に誘われても出席を我慢する。もちろん誘惑を我慢するのは素晴らしいこと。食の誘惑によって食欲がないでも意思の力で踏み替えます。誘惑を切ればダイエットは成功しますが、実際はなかなか大変です。我慢には強い精神力が必要です。確実に我慢できることは足りません。精神力が弱っているときは欲求が抑えきれず誘惑に負けることもあるでしょう。何より我慢はストレスになります。我慢をするためにストレスが溜まります。ある程度ストレスが溜まれば嫌いに変わります。我慢には限界がある。誘惑を我慢で乗り越えようとするといつか限界に達してダイエットに失敗しやすくなるのです。我慢による対処は一つの方法ですが、誰でも簡単にできる方法ではないため注意が必要です。我慢よりもっと効果的な誘惑の方法があります。それが回避です。ダイエットに成功する人は誘惑を我慢ではなく回避しようとします。そもそも誘惑があるような場所や機会を回避します。料理番組もない。コンビニは立ち寄らない。デパートはお菓子コーナーに近づかない。お菓子を配布しない。自宅の冷蔵庫に食材を入れない。今まで飲み会に出席しない。誘惑がありそうな機会や場所を回避します。そもそも誘惑を回避すれば誘惑に惑わせることがありません。精神力が弱っても誘惑を回避すれば誘惑に負けることもなくなるのです。誘惑は我慢するように回避するようにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その17。ダイエットに失敗する人は用事の前にコンビニに行く。ダイエットに成功する人は用事がない限りコンビニに行かない。ダイエット中の最も強い誘惑は食べ物でしょう。空腹の時は食べ物がいつも以上に美味しそうに食欲が刺激されます。では日常生活の中で最も食欲を刺激する場所はどこか。コンビニです。狭い空間に近いような食べ物がずらりと並んでいるコンビニはまさに食のワンダーランド。コンビニにいるからおにぎりやお弁当からお菓子やアイスクリームまで日常の食べ物がほぼ全て揃っています。これほど食欲を刺激される場所はありません。ダイエット中の最大の敵と言ってもいいでしょう。そんなコンビニとの付き合い方はダイエットの精神に関係します。ダイエットに失敗する人は用事前にコンビニに立ち寄ります。買いたいものはありませんが、コンビニは高くて居心地がいいので、つい安易な気持ちで立ち寄ります。ちょっと立ち寄るだけ。この少し立ち寄るだけ。ちょっと水を食べて。このいらんないの処理です。コンビニに入った瞬間、美味しそうな食べ物の社員に食欲を刺激されます。もはや手が出るのが難しくなり、つい買って食べてしまうのです。ダイエットしている人にとってコンビニは禁断の場所。用事もなくコンビニに立ち寄るとダイエットの失敗を招くのです。ダイエットに成功する人は基本的にコンビニに立ち寄りません。コンビニに立ち寄るのは必要な用事があることになって、立ち寄ったこともできるだけ最短時間最短行動で済ませます。コンビニに立ち寄る回数が少なければ食欲に負けるリスクも低くなります。用事がない限りコンビニに行かない。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その18。ダイエットに失敗する人はつい完食を食べてしまう。ダイエットに成功する人はわずかな完食でも食べない。食事は1日3食が損です。1日3回の食事のほかもう一つ誘惑があります。完食です。昼食や夕食を終えた時間は心が好きやすくなります。お腹が鳴って苦しくなる。そんな時少しだけと思って完食をしたくなります。1個の穴が1枚のクッキー1つのチョコレート。どれも可愛い顔をしたくなる。うっかり言ってなもそうですが、ここはダイエットの成長は悪い場面です。ダイエットに失敗する人はうっかり完食を食べてしまいます。少しだけなら大丈夫だろう。一口くらい長くてもいいだろう。兄弟は特別。気持ちが緩んで完食を食してしまう。これがよくありません。以上でも完食を食べると心が好きだ。完食を食べてもいいという例外を作ってしまいます。兄弟は特別と思って、翌日もまた兄弟は特別と思ってしまう。以上、例外を作ると、ルールを守る意識が弱くなり、二度も三度も繰り返します。しかも、だんだん完食の量が増えていく。気づけば毎日は追加食を食べることに、過去にダイエットの計画が反するのです。だからこそ、可愛い顔をしたくなるのです。完食という前に誘惑に振り回されないことです。ダイエットに成功する人は少量の完食でも食べません。たとえ、食事であっても完食は食べない。たった一度の完食がダイエット計画全体に悪影響を及ぼすことを知っています。ダイエット中は例外を作らないことが大切です。ダイエットを成功させると決めた目標を達成するならば、心を鬼にすることが必要です。最初は完食がなくて苦しみますが、慣れていれば、だんだん食べないのが当然になります。少し、空腹くらいがちょうどいいと思うようになるのです。少量の完食でも食べない。 ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その19。ダイエットに失敗する人は食べることだけ考えている。ダイエットに成功する人は食べないことを考えている。ダイエットに失敗する人は食べることだけ考えています。食事制限をしているとその反動でいつも良くなることを考えてしまいがちです。時間があれば食べたい食べたいと考えている。無意識のうちにごちそうを食べている様子を思い浮かべてしまう。単な食事をしていることをじっと見つめてしまう。雑誌を読んでいると良いのページを見せ頭から離れなくなる。ダイエット、ダイエットと思えば思うことを食べるものを考えてしまいがちです。食べることは人の三大欲求の一つ。人の自然な欲求なのでつい考えてしまうのは仕方ありません。お腹が空けば食欲があるのは自然なことです。しかし、食べることだけ考えても何も解決しません。意識が食に向いていると空腹感の同調性、ますます食欲が出てきます。ストレスのために、ある限界に達して食べてしまうのです。ダイエットに成功する人は、食べる以外のことを考えています。食べたい気持ちを忘れるために別のことに集中しています。例えば、仕事です。仕事に集中している間は、食べることを忘れます。スポーツに集中している間も、食べることを忘れられるでしょう。趣味に熱中している間も、空腹を感じにくくなります。食べる以外のことに熱中するのはダイエットの近道です。周りが見なくなることに注意になる時間があると、ダイエットは楽になります。何か熱中して、食べる以外のことを考えるようにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その10。ダイエットに失敗する人は、有酸素運動や筋トレが入っている。ダイエットに成功する人は、有酸素運動と筋トレの両方をしている。ダイエットには運動が欠かせません。ただ運動をすればいいわけではなく、大切なのは運動の種類です。ダイエットに有効な運動は2種類あります。有酸素運動と筋トレです。ダイエットに有効な運動。1. 有酸素運動。有酸素運動は酸素を取り入れながら行う運動のことです。例えば、ウォーキング、ジョギング、ランニング、エアロビクス、サイクリングです。有酸素運動は多くのカロリーを消費するため、体力や持久力を養うのに効果的です。2. 筋トレ。筋トレは無酸素運動の一つです。無酸素運動とは酸素を取り入れる時間がないことの短時間にエネルギーを消費する運動のことです。筋トレによって筋肉量を増やすことで、基礎代謝を上げ、脂肪燃焼を促すことになります。ダイエットに失敗する人は有酸素運動や筋トレが入っています。片方だけでもダイエットは可能ですが、効率が悪くなります。ダイエットを効率よく行うなら、有酸素運動と筋トレの両方を行うことが理想的です。両方を行うことでダイエットの実現が加速します。最も良くないのは完全に運動を避けてしまうことです。全く運動をしないで食事制限だけでダイエットをするのは危険です。脂肪だけでなく筋肉量を持って基礎代謝を直します。痩せることができても太りやすい体質になります。ダイエットに成功する人は有酸素運動も筋トレもしています。有酸素運動でたっぷりカロリーを消費しながら体力と持久力を養います。筋トレで筋肉量を増やしながら基礎代謝を上げ、太りにくい体を作ります。筋肉が少なくなって体重も増えますが心配はありません。体重が増えるメリットより基礎代謝を上げるメリットの方が大きいため、総合的に考えるとダイエットに効果的です。また、鍛えて筋肉が増えると体が大きく見えそうですが、ここにも問題があります。適当な筋トレなら筋肉が少なくて体が引き締まり、むしろ体のシルエットが美しくなります。有酸素運動と筋トレの両方を行うと運動によりダイエット効果が最大限に発揮されるのです。有酸素運動と筋トレの両方を行うと。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その11。ダイエットに失敗する人は筋肉を減らそうとする。ダイエットに成功する人は筋肉は減らさず脂肪を減らそうとする。体が細くなることを痩せると言います。痩せたらには何か減っています。何か減ったら痩せるわけですが、何を減らしたかが大切です。体が痩せるときに大きく分けて2つのパターンがあります。1、脂肪が減って痩せる。2、筋肉が減って痩せる。その他、汗、肺を排便によって体重が減る場合もありますが、本来痩せるには異なるため、ここでは除外します。どちらが痩せ方をするのがいいか。理想的な痩せ方は脂肪が減ることです。余分な脂肪を取り除くことをダイエットの成功と言います。しかし、多くの人が脂肪が減る痩せ方と筋肉が減る痩せ方と混在しています。同じ痩せ方でもそれぞれは意味が異なるので、苦労する必要があります。ダイエットに失敗する人は筋肉を減らそうとします。筋肉を減らすのは簡単です。運動をされればいいからです。体を動かさなければ筋肉も減って痩せられます。現代社会は運動をされる上に道具がたくさんあります。エレベーター、エスカレーターを最大限に活用する。わずかに動くのを使う。定期的な運動習慣もなし。できるだけ運動をすれば筋肉量が減って痩せられます。しかし、筋肉量を増やす痩せ方は誤ったダイエットです。筋力が落ちると体力や持久力も落ちてしまい、日常生活に支障を来すでしょう。何より筋肉量が減ると基礎代謝が落ちます。脂肪燃焼させる力が弱くなるため、増やす痩せにくい体質になります。筋肉量が減って痩せた場合、ダイエットの成功とは言えません。見方が済んだとしても、実質的には失敗なのです。ダイエットに成功する人は筋肉は減らさず脂肪を増やそうとします。むしろ積極的に筋肉は増やそうとします。できるだけエレベーター、エスカレーターは使い、階段を使う。短い距離を歩いて移動する。有酸素運動と筋トレで体を鍛える。しっかり運動をしているので体力や持久力もつき一定の筋肉量を保っています。筋肉量が増えると基礎代謝が増えるため、痩せやすい体質になります。脂肪は邪魔になっても筋肉は邪魔になりません。筋肉は減らさず脂肪を増やすことダイエットの成功と言えるのです。ダイエットでは筋肉は減らさず脂肪を増やすようにする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その12。ダイエットに失敗する人は普段の生活は別に運動する機会を作る。ダイエットに成功する人は普段の生活に運動する機会を取り入れる。ダイエットに失敗する人は普段の生活は別に運動する機会を作ります。例えば、スポーツジムは有害です。わざわざ高い会場を払ってスポーツジムへ行きトレーニングマシンで運動します。もちろん、スポーツジムは運動を効率よくできる素晴らしい場所です。大きなプールやエクササイズルームもあって便利な場所です。スポーツジムに仲間たちがいれば楽しい運動もできるでしょう。運動を愛する人たちが刺激を受けモチベーションも高まるはずです。しかし、スポーツジムに入会してもうまく習慣になるとはありません。スポーツジムまで行くという行為はなかなか手間がかかります。普段の生活は別に運動する機会を作っているため意識をしないと忘れがちです。面倒で手間がかかると人間は寒いらしになります。特に仕事が忙しいとなかなか時間をつけずこのように通えないでしょう。だんだんスポーツジムに通う頻度が少なくなる。いつの間にかほとんど通わなくなっているのです。ダイエットに成功する人は普段の生活に運動する機会を取り入れます。例えば仕事の帰りに優勝してないで電車で今では歩いて帰ります。大幅な手軽をすれば立派なウォーキングになります。またエレベーターやエスカレーターを使わず階段を使うのも良いことです。小さな心がけですが毎日コツコツ続ければ良い運動習慣になるでしょう。知恵を働かせれば他にも小さな工夫が見つかります。歩くときつま先立ちをしてみる。買い物の時は自転車や車を使わず歩いていく。寝前は筋トレを日課にする。ペットボトルを何でも買わず。普段の生活の中で運動する機会を作れば習慣の少し大変なので手間が小さくて済みます。最初は少し面倒に思えても毎日繰り返していればだんだん当たり前の習慣になります。普段の生活に運動する機会を取り入れることでダイエットも成功しやすくなるのです。運動する機会は普段の生活は別に強い普段の生活に取り入れる。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その13。ダイエットに失敗する人は夜更かしをする。ダイエットに成功する人は早めに寝る。夜更かしとダイエットには関係があります。実のところ夜更かしはダイエットの大敵です。ダイエットに失敗する人は夜更かしをする傾向があります。夜遅くまで起きるのが習慣になっていて、寝るのは日付が変わった後、あんな理由で夜更かしをしないです。夜の雰囲気が好き。夜の方が集中しやすい。寝ることが終わってしまう。少しでも一日を長く感じたい。もちろん都合があって夜更かしをしなければいけないこともありますが、ダイエットには良くありません。夕食を食べてから夜遅くまで起きていないことを空腹を感じやすくなります。しかも夜は消費力や精神力が弱っている時間帯です。空腹感に耐える力が弱っているので、遅くまで起きていないことを感触の誘惑を引き継ぐのが難しくなります。ダイエットを成功する気持ちが強い人でも夜更かしをすることが弱まり、油断しやすくなります。夜更かしをされることがダイエットの失敗をされることにもつながるのです。ダイエットに成功する人は夜更かしをされ早めに寝ます。夜更かしはダイエットの良いことを知っているので油断しません。お腹が少ないので、しまえば空腹感と戦う必要がなくなります。夜更かしをしなければいけないこともありますが、少しでも減らす努力をします。人付き合いで良い年代や懇親会があれば、できるだけ早めに切り上げるようにします。2時間があってもきちんと断ります。早めに寝るので睡眠時間も十分確保でき、朝の目覚めもスッキリします。できるだけ夜更かしはされ、夜は早めに寝る。ダイエットに成功する人と失敗する人の30の違い。その14。ダイエットに失敗する人は痩せすぎて貧相になる。ダイエットに成功する人は痩せて健康的になる。ダイエットの落とし穴。それは痩せすぎです。痩せると痩せすぎは似てしまうもの。痩せるのは良くても痩せすぎは良くありません。痩せることに過剰な進行があると現実を見失いダイエットの限度を超えてしまうことがあります。ダイエットに失敗する人はとにかく痩せれば痩せることが良いと思い込んでいます。過剰な食事制限を繰り返し痩せることに没頭します。自分によって適正な体重を把握していません。把握していたとしても無視してとにかく少しでも痩せようとします。その結果どうなるか。貧相になるのです。顔が理想に痩せている。顔が悪く表情も暗い。骨が切れること手足が細い。肌は荒れて艶もない。体全体が幸せな薄い雰囲気が出ている。見ていないほど貧相な姿になっているのです。痩せても貧相になってはダイエットが失敗です。健康のために始めたダイエットが以前より健康な結果に悪いです。ダイエットはあくまで適度の範囲が大切です。健康的な体験を用意することが本当の意味での成功です。ダイエットに成功する人はきちんとダイエットの適度を見極めています。やむを痩せようとはしません。きちんと健康を意識した適度の範囲で行っています。BMI は普通体重の範囲です。有酸素運動と筋トレをしながらダイエットをしているので筋肉量を保っています。きちんと1日3食食べているので心も体も元気です。栄養バランスのある食事なので体も体も強い。健康的に痩せることは周りから生き生きしているので罪になったねと言われるようになります。以前よりモテるようになります。貧相に見えることが痩せすぎるのは避ける。 ダイエットに成功する人と失敗する人の30をしない。その20度。ダイエットに失敗する人は痩せるか痩せることが良いと考えている。ダイエットに成功する人は痩せるのが良くないと考えている。ダイエットでは適度な体質です。もちろん、取り過ぎていたら標準体重まで痩せることは、日本の健康にも有効です。余計な脂肪は外見が悪くなるだけでなく、動脈硬化、高血糖、心筋梗塞など様々な病を引き起こす原因になります。肥満体系なら積極的にダイエットを行うような特策です。一方、すでに標準体系ならダイエットの取り組み方には注意が必要です。ダイエットに失敗する人は痩せれば痩せることが良いと考えています。痩せれば痩せることが魅力的になる。健康になる。モテるようになる。ダイエットの場合は少しでも痩せようとアミューシャンを続けます。どれだけ痩せても満足せずダイエットを続けます。これは非常に危険です。痩せすぎは日本の健康にも良くありません。これと変わらなくなったら貧相に見え痛ましいでしょう。食事制限も完全に食べないは良くありません。過度のダイエットは食事に発展する可能性があります。最悪の場合、栄養失調で命に関わることもあります。バルモと思われがちな脂肪は三大栄養素の一つでもあります。健康維持はある程度の脂肪も必要です。再現なく痩せようとするとかえって美容と健康を損ねてしまうため注意が必要です。ダイエットに成功する人は痩せすぎは良くないと考えています。やみくもに痩せるのではなく、あくまで BMI の普通体重の範囲を守りながら痩せようとします。多少脂肪があったとしても気にせず健康に必要と考えます。美容と健康が維持できるダイエットこそ成功です。痩せれば痩せることという考えは全て痩せすぎは良くないと考える。ダイエットに成功する人と失敗する人の30をしない。その26。ダイエットに失敗する人は食材の注意を見せる。ダイエットに成功する人は厳しい15の飯に聞く。ダイエットを始めるとだんだん自分が客観視しにくくなります。ダイエット中はいつも以上に自分を見つめる状態になります。自分に集中していると主観的になれても客観的になりにくい。痩せたいという願いが強ければ強いほどわずかな脂肪差が大きく感じられます。痩せこそが自分さえ見られていると普通に見えてきます。時は自分するものに沿っているように見えるらしいです。自分から自分が正しいとは限りません。自分で自分を見ると感情や先入観が真実を生まれ自分が正しく見られなくなることがあります。そこで大切なのは食材の注意です。人から小さいことに注目すれば自分の客観的な様子を確認しやすくなります。特に厳しい中国の身を置いたくなりますが真実である可能性が高いため誠実に受け止めることが大切です。ダイエットに失敗する人は人の注意を無視します。痩せすぎだよと言われてもそんなことないと否定します。もうダイエットはやめた方がいいと忠告されてもとんでもない。もっと痩せた方がいいと否定します。軽く聞きなし真面目に行わない。単に自分の何が悪いのかと言わなければならないようです。そのため限度を超えたダイエットになりすぎることがあります。人の注意を無視して自分の理想を求めます。理想に向かっているつもりですが実際は破滅の道に進んでいるようです。ダイエットに成功する人は他人の厳しい中国の飯に行きます。親からそれ以上痩せない方がいいと小さいから小さい気持ちを加え自分を見つめます。改めて自分を見ると確かに親の言う通り十分過ぎたと気づくことがあります。友人からもう少し食った方がいいと指摘された時も理解したい気持ちを我慢します。絡みで冷静に自分を見ると痩せるように太った方がいいと気づくこともあります。人の注意を素直に受け止めると見失っていた客観性を取り戻せます。誤ったダイエットを防ぎやすくなるのです。人からの注意は否定せず真面目に受け止める。ダイエットに成功する人と失敗する人の30をしない。その17。ダイエットに失敗する人は一人で頑張っていつの間にか挫折する。ダイエットに成功する人は仲間と頑張って励まし合う。一人でダイエットを頑張ると失敗しやすくなる場合があります。もちろん一人で始めるのが悪いわけではありません。基本的にダイエットは一人でするもの。痩せるのは自分ですから頑張るのも自分です。一人でダイエットする方が楽という人もいるでしょう。しかし一人で頑張るということは諦めるのも楽ということです。一人で頑張ると気持ちは私が頑張らないので孤独感が強くなります。ダイエットの戦いに孤独の戦いに加わるため不安やストレスが倍増します。孤独感が悩むならいつの間にかダイエットに挫折しているのです。一人で行動するのは見ている人もいる限りは嫌せんな、もともと孤独に弱い時間がある人は注意が必要です。ダイエットに成功する人は仲間と頑張ります。同じダイエットをする人を募って一緒にダイエットを始めます。もし身近な仲間がいればインターネット上で探します。広大なインターネットの世界なら簡単にダイエットの仲間を見つけられるでしょう。事務所には孤独の戦いですが仲間がいると力や勇気が湧いて頑張りやすくなります。仲間がいれば心強いもの。毎回の成果を発表し合えば適度な刺激になるでしょう。こんな中から頑張るという気持ちも時は大切です。悩んだ時は相談相手もらうでしょう。くじけそうになった時は励まし合ってやる気をもらうこともあるでしょう。もともと精神力が弱くて挫折しやすい人でも仲間がいれば実現ダイエットに成功する人と失敗する人の30をしない。その18。ダイエットに失敗する人は食べ過ぎた時、自己嫌悪を持ち込んで。ダイエットに成功する人は4人運動を増やして、全部する。ダイエット中、うっかり食べ過ぎることがあります。人間も完璧ではありません。食べ過ぎはいけないと笑っていても、油断して食べ過ぎることがあります。感触が悪いと笑っていても、話して食べてしまうことがあります。あるいは、食事の想像を出席しなければいけない問題や、懇親会もあるでしょう。特に、取引先との接待の直接仕事に関係することは、断る方が難しいはずです。うっかり食べ過ぎるのは人間ですから仕方ありません。大切なのは食べ過ぎた後の行動です。ダイエットに失敗する人は食べ過ぎた時、自己嫌悪を持ち込みます。また、食べてしまった。自分が情けない。自分は本当に心の弱い人間だ。失敗を犯した自分のせいで自己嫌悪に落ち込みます。薬を飲んでもしばらく時間がかかり回復しますが、ダイエット中の落ち込みは回復しにくい傾向があります。グフ感のせいでなかなか元気になれず落ち込みが回復しにくいのです。グフ感がなっているので自己嫌悪に落ち込みして、ストレスの原因になります。途中で嫌になって、ダイエットに挫折するのです。ダイエットに成功する人は4人運動を増やして0にします。100キロから2分の運動を増やします。ローキングや10キロならおよそ 1.5km の距離を走る運動です。きちんと運動量を増やして解決するなら、余計な悩みが必要がなくなります。健康的な体質を求めて0にとまりません。食べ過ぎた時、落ち込んだり笑わせず4人運動を増やして0にする。ダイエットに成功する人は失敗する人の30をしない。その19。取り過ぎていたら標準体重まで減量した方が日本の健康にも有効です。肥満の改善は早ければ早いことに、症状が出てからでは手遅れになる場合もあるため早めの解決を行うような特策です。ただし、ダイエットだけが最終目的ではつまらない。ダイエットの成功はダイエットだけが目的なのか、それ以上の何かがあるかで変わります。ダイエットに失敗する人は達成することがありません。ダイエットだけが目的になっています。痩せた、体重が減った、ついになったというだけで終わりです。もちろんダイエットだけの目的もいいですが、強力なモチベーションになります。本気でダイエットを達成させたいならもっと強烈な目的を持った方がいい。それがダイエットを達成した後の夢です。痩せると新しい順に生まれ変わります。痩せることができたからこそ、考える夢を持つことが大切です。ダイエットに成功する人は達成後に考えた夢があります。ダイエットに成功したら好きな人と比較したい。人前に次の洋服を着て思い切りの作業を楽しみたい。水着を着て海で思い出を作りたい。写真館で綺麗な写真を撮りたい。フルマラソンに挑戦したい。夢をするとダイエットの達成があくまで一つの目標になります。ダイエットの達成後の夢はダイエットより強いモチベーションを生みます。夢をするとそれが強力な自信に引き寄せられます。ダイエットの本当の目的が定まることで心が引き締まり、達成したい気持ちが強くなる。どうぞ夢に引き寄せられ、体が面の力が湧いてくるのです。ダイエットだけを目的にするのではなく、ダイエットをした後の夢を目的にする。ダイエットに成功する人と失敗する人の30をしない。その30。ダイエットに失敗する人は頑張って達成しようとする。ダイエットに成功する人は楽しみながら達成しようとする。ダイエットに失敗する人は頑張って達成しようとします。運動が面倒だけど頑張る。食事制限がつらいけど頑張る。ダイエットに必要な勉強がないけど頑張る。気合を入れてやると根性でダイエットを乗り越えようとします。もちろん頑張る姿勢は素晴らしいこと。自分に日常時間を食いしながら努力する。生きる姿勢に比べればはるかに立派でしょう。しかし頑張りに応じてストレスも大きくなりがちです。頑張っていると悲しくて痛ましい雰囲気も安くなります。頑張ることには限界があります。ダイエットは長期戦が損です。最初は大丈夫ですがダイエット期間が長ければなるほど頑張り続けるのが苦しくなります。ストレスに耐えることができても耐えてからでは辛くなります。気力、体力、精神力の消耗が年々と続くといつかは心が折れるのです。ダイエットに成功する人は楽しみながら達成しようとします。運動を見ることは思いません。まずは楽しみながら運動します。食事制限のことは考えていません。工夫を体感と思いながら食事制限をします。ダイエットに必要な勉強の面倒は思いません。新しい知識に読み上げてワクワクしながら勉強します。楽しむ気持ちがあるとストレスに強くなります。むしろストレスが体感として心地よく感じるようになります。楽しむ気持ちがあればダイエットが挑戦になっても乗り越えられます。ダイエットを楽しむ気持ちこそダイエットを成功させる最大のコツなのです。ダイエットという行為を頑張るのではなく楽しむ。ダイエットに成功する人と失敗する人の30をしない。まとめ。その1。ダイエットを始めるなら落ち着いた時期をやる。その2。ダイエット計画は短期ではなく長期で立てる。その3。期限と目標数値を明確に決める。その4。ダイエットを成功させる決意を強く持つ。その5。ダイエットの成功を宣言する。その6。毎日体重計に乗る。その7。毎日記録をつける習慣をつける。その8。痩せない自分ではなく罪になった自分を想像する。その9。食べながら痩せようとする。その10。よく噛んでゆっくり食べる。その11。一日の活動量に合わせて朝は食事量を増やして夜の食事量を増やす。その12。食事制限をしても栄養バランスだけは心がける。タンパク質だけは一日の必要摂取量を心がける。その13。健康知識を学んでおく。その14。 ダイエット食品は油断して食べ過ぎず、あくまでちゃんとして足を取り寄せる。その15、ヘルシーな食品に注意する。その16、誘惑は我慢するように対処するようにする。その17、用事がない限りコンビニに行かない。その18、少量の間食でも食べない。その19、何かに熱中して食べないことを考えるようにする。その20、有酸素運動と筋トレの両方を行う。その21、ダイエットでは筋肉は減らさず脂肪を減らすようにする。その22、運動する際は普段の生活とは別にするように普段の生活に取り入れる。その23、できるだけ夜更かしはさせて夜は早めに寝る。その14、貧相に見えることを痩せるのは避ける。その15、痩せば痩せることよりという考えは捨てて痩せすぎは良くないと考える。その16、人からの注意は否定せず真面目に受け止める。その17、仲間のダイエットを頑張って励まし合う。その18、食べ過ぎた時に腰込んだけで終わらせず病人運動を増やしてるようにする。その19、ダイエットだけと目的にするのではなくダイエットをした後の夢を目的にする。その30、ダイエットという行為を頑張るのではなく楽しむ。